新平家物語連続講義第179回鎌倉殿の巻北上、吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ、学びや .caesar.net、 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は千葉之助常胤のもとに頼朝の教書を携えて土肥実平が訪れた場面をお送りしました。頼朝が阿波に流れ着いたことが伝わると、安西家には半月ほどで100名以上の武者たちが集まってきました。元から頼朝に仕えていた者たちと合わせて200名ほどの将軍団ができていました。一方でそれを知って頼朝を討って恩賞に預かろうとする平家寄りの者たちもいました。安西家は彼らの夜襲にも備える必要がありました。そんな中、千葉家に使者として赴いた土肥実平が帰ってきました。千葉が頼朝につくことを表明したことが報告されると、明るい色めきが湧きました。やがて頼朝は明日にもここを立つと述べ、全部の兵にそれが伝えられました。とはいえ、実際のところ一行は数日の待機をせざるを得ませんでした。長谷さんじると約束していた上総の助広常がなかなかやってこず、結局頼朝は広常に見切りをつけました。9月13日、頼朝以下17、80機は阿波を離れて北上を開始しました。安西三郎景益もそれに従いました。途中、武蔵の国へと立っていた佐々木太郎貞綱も頼朝への復命を果たしました。貞綱によれば、信濃の木曽義仲の旗揚げに続いて、開元寺の武田信義なども兵を起こしたとのことです。打倒平家の声は日ごとに広まっていきました。それでは本文を見ていきます。北上の途中から新たに頼朝の帰下に属した地方武者も少なくない。外の忠長、安田健七郎、港小平田、普通の太郎など皆沿道の住人で、信玄寺の鹿島立ちと聞き、途中で加わった輩である。また必然地方平家の襲撃もあるものと覚悟していたが、姉ヶ崎に野営の折、長佐の六郎と呼ぶ土着の平家侍が烏合を寄せて焼き打ちを図ってきたほか、大した阻止にも合わなかった。かくて国府の千葉城も今日中には着こうという17日の朝方である。御所ヶ浜に船を降りた一群れの武者が殿のお通過を待ち受けているらしく見えます。始終先をかけている物見の者が引っ返してきての知らせだった。はて誰だろう。おそらくは石橋山でちりぢりに分かれた味方のうちに違いあるまい。彼はあえなくはてだろうか。彼は無事に落ちたのではあるまいか。頼朝や義真や実平、貞綱などの間でも何かにつけ思い出されるのはその後の戦友たちの消息だった。人々の想像は当たっていた。その日御所ヶ浜で待ち受けていたのは北条時政、義時の親子と藤九郎森永、新海新太郎、堀藤治近家など十幾人かの味方だった。おう。やがて彼らは近づく兵馬を見、手を打ち打って駆け寄ってきた。そして頼朝の無事を見、感極まったように立ち止まった。
いや、舅殿か。
頼朝は馬を降りた。時政を舅と呼んで懐かしみ、また森永や堀藤治に向かっても、
よう生きてくれたぞ、と言い、どうしてこれは舞い合わせしか、
とその後のことを矢継ぎ早に聞いた。時政親子は甲斐の武田信義に身を寄せたが、そのうちに藤九郎森永や堀藤治も訪ねてき、初めて主君の健在を知った。同時に木曽義仲の挙兵があったので、武田一族にも立つならこの際であると説き進め、その実現を見たので急ぎ阿波へ差してきたものであるという。時政はなお、
一刻も早く殿にお会い申し、その喜びをお伝えせんと、昨日国府の千葉城を通り、ふとここは千葉種よりが在住ぞと思い当たって、種よりの家を訪ねたのでござった。今朝の拝願は種よりから異彩を聞き得たためでござると
言い出した。順風に頬を張ったような形である。頼朝の前にはこうして一歩一歩に何かが行行していた。さて、この後頼朝は千葉城へと入りました。千葉家の中で唯一種よりは頼朝と面識がありました。頼朝は種よりに声をかけ、格別な親しみを見せました。また千葉之助常胤を顧みて、良い子持ちであると褒めそやしました。 その夜の宴でのことです。千葉之助は二十歳ほどの侍を頼朝に引き合わせました。実はこの若者は父義朝の叔父の子でした。陸奥の六郎義高の子頼義とその若者は名乗りました。それでは再び本文を見ていきます。
おう陸奥殿の。
頼朝は思い出して小膝を打った。
平治の一戦に敗れ父義朝と残り少なき味方が都の北龍華越えを落ち行く途中、惜しい討ち死にを遂げたあの陸奥殿にはこのような子が国元にあったのか。
はい、その年私はまだ2歳の英治に過ぎず、父の死をこの下宇佐へ流されましたが、千葉之助殿のお情けにかまわれ、各男となるまで何不自由なく養われてまいりました。
おう、では大本も源氏のみなしごで、そして昨日までの流人であったか。世には頼朝の身の上と似たものもあるものよ。
20年の自分の過去に思い合わせ、頼朝はしみじみと言った。そして千葉之助へ向かい、
ご返衛はわしからも礼を言う。よくぞ長の月日このみなしごに情けをかけてくれたな、
と改めて二人へ杯を与えた。頼朝の千葉之助に対する態度はこのことから一倍の親睦感とくつろぎを見せた。千葉之助の全幅的な源氏への傾倒がその人柄からも十分頼むに足るものと心を許した様子なのである。そのせいか頼朝はいつにない晴れ晴れとした酔いを目元に染め、要手の上の言葉ではあったが、
千葉之助は良い子持ちよ、息子どもは良い老婦を持って幸せだ、早くに父を失った頼朝には羨ましい、
と十回もし、その挙句に、
以後はわしも千葉之助を父とも思うぞ、
と真顔で言った。もとより頼朝の世辞とは知っているが、千葉之助も、
これは日本一の息子ではある、なんとお言葉だけでも見ようがではないかよ、
と漫座のものを顧みて杯をあげあった。そのやりとりを眺めていた北条時政は何か心からその祝杯に同調できなかった。同じような頼朝のうまい口をかつて自分も受けたことがあるからだった。しかし時政はまだ正直である。そのそばにもう一人じっと冷たい目を澄まして頼朝の横顔を見ていた若者がある。彼の一子絵馬の城義時だった。そこにいる毛利家じゃ頼義より年下のこの若者はしらばっくれた顔をして、共に杯をあげたくせににたりと盗み笑いを隠して顔をうつむけていた。ところで陸奥の六郎義高という人物について古典の平治物語ではこんなエピソードが語られています。東国へ下ろうとする義朝たちが京都大原の奥龍華越えに差し掛かったところ、法師2、300人が落ち鵜を仕留めようと道を塞ぎます。義朝たちはなんとかここを突破しますが、六郎義高は馬が疲れていて一行より少し遅れていたため、法師たちに取り囲まれて散々にいられてしまいました。義朝は引き返してきて法師たちを追い払いました。ここから先は古文で紹介します。森の冠者というのがここでは六郎義高のことです。かように敵を一らして、様の神馬より降り、森の冠者が至りけるところに行きて、手に手を取り組み、いかに候森殿、いかにいかにと問いければ、森の六郎目を開き、義朝の顔をただ一目見て涙をハラハラと流しけるを最後にて、やがて儚くなりにけり。こんな風にして六郎義高は亡くなったわけです。本日の授業はここまでになります。